東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
教えてタスク先生映画編、この番組は映像作家山本タスクが映画や映像の話題を主軸に語ったり、毎回テーマに対し独自の視点で世相を語ったりする教育バラエティ番組です。皆さんご無沙汰しております。映像作家の山本タスクです。これまで生放送でお送りしてきた教えてタスク先生は、これから収録番組ポッドキャストに、形を変えてお送りすることになりました。皆様これからも変わらずよろしくお願いいたします。これからは僕の大好きな映画をテーマにトークを繰り広げてまいります。毎回映画館で鑑賞してきた映画を僕の視点で語りますが、もちろん皆様からのご意見、あの映画について語ってほしい、この映画はどうだったという意見もいろいろ語り交わしてまいりたいと思っております。それでは番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには、無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーを App Store もしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。レディオ365 ID を取得後に、番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するので、そこからお送りください。もしくはtask@radio365.net task@radio365.net task は TASK ですね。こちらまで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどお待ちしております。それでは教えてタスク先生映画編第1回目放送始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。タスクの映画バカ1台。このコーナーでは毎回その時旬の上映映画を紹介したり批評したりする、ちょっとお茶目なコーナーです。ムービーフリーク山本タスクの映画バカ1台。このコーナーはその時上映している映画からランダムに私山本タスクが映画館にて鑑賞し、その感想を5分以上にわたって語り下ろすという映画評論コーナーです。それでは今回評論する映画をご紹介しましょう。こちら、スマホを落としただけなのに。志賀明原作の小説スマホを落としただけなのにをリングシリーズで有名な中田秀夫監督が映画化。キャストに北川景子、千葉雄大、成田凌、田中圭など豪華な俳優陣を有しての番組、映画となっております。簡単なあらすじだけご紹介しましょう。主人公の富田誠がうっかりしたことからスマホを落としてしまう。こちらのスマホをですね、謎の男が、こちらを拾いまして、電話をかけてきた彼女稲葉あさみに、言葉を交わします。謎の男は富田のスマホの着信履歴と富田のスマホを待ち受け画面に設定されていたツーショットから電話をかけてきた浅見の顔と名前を特定。男が浅見に異常な興味を持ったことから稲葉浅見の運命が徐々に狂い始めていくという、まあちょっとね、ホラー映画かつ今ちょっとご時世ね、スマホに全ての、プライバシーがね入っているというこの時代にあった、ちょっと怖いお話になっておりました。見てきた、上での僕のまず一言感想、見るべき、もう見るべきですね。これは本当にね、マジ怖かった正直言って。でもね、いろいろと面白いところもたくさんあって、見栄えするところとか、まあ、映画というかね、僕は映像いろんなものを作ってますけれど、作りとしてもね、いろいろ感じるところがありましたんで、それちょっといくつか僕の感じたことをお話していきたいと思います。まずあらすじ、もちろんネタバレはしません、ネタバレはしませんけれど、思うこと、北川景子ね、主人公の結末、あれね、まあまあ読めた、みんなも読めると思う、思うんだけど、 あそこの北川景子のあの重さ、あれちょっとボリューム大きすぎるんじゃないかなって僕やっぱ思うんですよね。一番やっぱりこの番組というか映画としてね、一番にあるのはやっぱりこうスマホを落としてしまったっていうね、田中圭、主人公では富田誠ですね、富田誠のストーリー、あれがど真ん中にあって、そこからこういろいろ展開される猟奇殺人事件、あの話がど真ん中にあるんだけど、そこにあの北川景子のあの話がこう最後にドカーンと乗っかってきちゃう、あれこうなんて言うんでしょう、こうなんかすごい大きなハンバーグの上にもう一個ハンバーグ乗っちゃうのっていうぐらいちょっとね大きなものが乗っかってきちゃいまして、あれがちょっとね僕としてはちょっと触笑気味に感じるかなと。でもまあ監督あれがやりたかったんだろうなっていうのはすごくわかるんですよ。こう伏線も多重に張り巡らせて、こういろんなねサブストーリーを展開して、それをドーンと、でもその一個一個がねもうあの愛と自己存在っていう結構こう大きなテーマじゃないですか。こう自分って一体誰なの、そしてスマホに入ってるこうプライバシー、そのスマホが本人なの自分なの、そして愛されるってことなんなのっていう結構重いあのお話をこうワンパッケージストーリーにまとめちゃったなっていうね、その監督の思いは分かるんだけど、こうハンバーグオンハンバーグぐらいのね熱さ、あれをちょっとひしひしと伝わってきて、それがねちょっとこう触笑気味と思いながら、あ分かる分かる、やりたかったこと分かるっていうね、そういう感じがありました。でもまあとにかくそれをねさあのしのぐぐらい成田凌の怪演ぶり、あれにも落ち着くかなというふうに思います。でね、同時に成田凌の怪演というところから話を広げると、やっぱりねあのシーン、僕はね映像を作る側として思うのは最後のあのシーンですよ。もう小道具だけお話しちゃいますけれど、メリーゴーランドのシーンと成田凌を一緒に描きたかったんだろうなっていうのがすっごくわかるんです。もうねもうあのシーンをやりたいために途中小道具にメリーゴーランドのお馬さんですね、お馬さんを持ってきたりとか、あとはロングヘア持ってきたりとかね、いろんなことをやってくるけど、猟奇殺人犯とメリーゴーランドって結構インパクトあるんですよ。昔からこうジョーカー、ダークナイトもそうだし、時計仕掛けのオレンジもそうだし、結構ねインパクトのある流れになってるんですよね。でこう最後、一番最後にシンメトリーの構図の中に千葉雄大のシルエット、あもうこの構図やりたかったんだな、ここにつながってんだなっていうのはねもうほんとわかるんです。でももう一個お話しするとしたら、カメラアングルですよね。ゆっくりとずーっと動き続けているこの映画、あれもうねクレーンとかの多いハリウッドではもう常套手段だとは思うんですけれど、まあ、最近こうスタビライザーとかジンバルって呼ばれるね、もう皆さんオズモっていう名前も聞いたことあるかと思いますけれど、カメラを固定する道具ですね、あれ結構もう邦画でもよく使われるようになってきたんですよね。こう手で持ってカメラの手ぶれを防ぐ機構、あれが出てきてからというもの、結構そういう映画も出てきたんですけれど、まああんまりあって構図がしっかりと決まらないというか、ちゃんと使わないとただダラダラダラっとこうね流れてるだけの映画になりがちなんですよね。でも今回この映画ではね、すごくゆっくりとこうじーっと少しずつこう構図が変わっていくようなこうカメラの動きが多くって、なんかこう構図が安定しちゃうのを防いでて、こうなんて言うんでしょう、ちゃんといい意味でホラー映画としてこう不安を煽る仕掛けになってるんですよね。こう三脚に乗ってんの乗ってないの、カメラちょっとだけ動いてんの、あ動いてるちょっと不安っていうね、あれすごくねホラーとしてすごいしっかりできてるなと思うんですよ。だからあれなんだろう、例えば洋画だとバードマンっていう昔映画ありましたけれど、ロングワンショットでずっとねこう煽ってる映画、ずっとこうワンショットになってる映画とかもありましたけど、あれ結構こうずっと動いてても安定して見られるんですよね。で見てる側の視点がその場にあるっていう気持ちがあったんですけど、今回の映画だとずっとこう覗き見してるようなこう不気味さ、不安感駆り立てるようなねこのカメラワーク、あれがまたねすごい僕としては興奮しましたし、すごいこうホラー映画久々に、僕怖いの苦手なんであまり見ないんですけれど、カメラワークにすごいゾクゾクしました。などなどね、こう見る側いろんなところがありまして、本当にこう俳優陣、それからストーリー、いろんなところにこう感じるところあります。あともう一個だけ言うとすると、やっぱりスマホっていうねデジタルメディアにいろんなものは詰め込まれているっていうところで、そこで自分の存在って何っていうところは結構映画としてテーマにはなってるんですけれど、この映画ところどころスタートからそうなんですけれど、走るっていう行動がところどころ出てくるんですよね。主人公も走るし、北川景子も走るし、成田凌も走るし、でそれが結構大事なテーマとして出てきてて、結構こう肉体的な行動、自分の自己存在としての行動がすごく携帯電話のこうデジタルな自分というものとこう差をね生み出してこう意味をしているんだろうなっていうのをすごく感じます。そういうのも含めてね、いろんな角度からこの映画 絶対に見るべきかなと僕は思っています。とりあえず何よりも筧美和子は可愛い、それだけで見るべきだと思います。はい、以上、教えてタスク先生の中の1コーナー、タスクの映画バカ1台、ここで一旦終了とさせていただきましょう。それでは CM に参りましょう。
If you have iTunes and iPod, whenever, everywhere, somewhere, let's take it to the outside. Get wired. Radio 365.
タスクの教えて〇〇。このコーナーでは毎回事前に〇〇なテーマを決めて、山本タスクが自らの独断と偏見によって切り込んでいく時事評論なコーナーでございます。さあ、あっという間に今年も終わりが近づいてきました。今収録しているのはですね、11月もちょっと、終了気味の時期になるんですけれども、これを聞いている皆様は12月、それから来年に入ってからの方もいらっしゃるのかなと思います。ただ、12月に聞かれる方も多いでしょうから、今回のテーマこちらに決めさせていただきました。今回のテーマはこちらです。クリスマス。はい、皆様いかがお過ごしされる予定でしょうか。恋人と過ごす方、家族で過ごす方、いろんな方がいらっしゃるかと思います。もちろん一人でね、過ごす方もいらっしゃると思いますし、それはそれで僕はすごく、後でお話もしますけれども、これ結構一人で過ごすね、クリスマスっていうの僕はすごい好きなんですけれど、僕はね、クリスマス、子供の頃から楽しみの一つでありました。母親がね、あったかいスープとか、すごい美味しい料理とかね、たくさん作ってくれて、そしてクリスマスツリーの飾り付けをしてくれてと、いろんなね、家族の思い出とかもたくさんある、素晴らしい季節かなと僕は思ってます。で、僕にはね、7つ下の弟がいるんですけれど、僕が小学生の頃はもちろんまだ生まれたてでね、よちよち歩きしながら、クリスマスツリーをこう、捕まり立ちしてる光景とかね、ああいうのをこう見たのが、今でもこう、目に焼き付いててね、いい季節だなとすごく思ってます。それからもう30年近く経ちまして、その弟にも子供が生まれましてね、同じクリスマスツリーに今度はその甥っ子が捕まり立ちしてるっていうね、こう、なんて言うんでしょう、家族の幸せを感じる季節だなっていうふうに思います。もう本当にね、素晴らしい、季節、素晴らしいイベントだなと思うんですけれど、ちょっとね、一つ僕はクリスマスに対しては何も思わないんだけど、ちょっとね、思うことが一個あるんですよ。それいきなり何かっていうとですね、ハロウィン。こっちに馴染めないんです、僕は。ですね、なんだろうね、これね、答えは分かってるんです。それって結局、子供の頃から馴染んでるか馴染んでないかだけの違いだと思うんですよ。僕子供の頃ってハロウィンってまだ全然なくって、10月11月って全然イベントなかったんですよね。で、こう、夏休みが終わって、秋の、地元のお祭りみたいなものがあって、10月11月静かに落ち着いて、12月にクリスマスって、こういう流れができていたんだけど、今、夏休み、ハロウィン、クリスマスってこう、どんどん、いろんなイベントがね、目白押しになってる感じ。あれがね、僕の中ではあんまりこう、なんか落ち着いてないな、ちょっと、しっくり来ないなっていう気持ちもあります。ただ、今の若い方にはもちろんね、それがハロウィンもこう、親子で過ごしている、大事なイベントの一つになってるんだろうなとかね、そういう気持ちもわかるし、全然否定する気もないんです。ちょっとね、変な話なんですけれど、昭和の初期の文豪でこう、長井花風っていう人がいるんですけれど、あの方の、話にね、こう、夏休み、盆休みに踊りを踊る、イベントなんかなかったじゃないか、今更何をやってるんだ、みたいなね、一文があって、あれを見た時に、あ、そっか、盆踊りって、全然馴染んでない人もいたんだな、昔は、っていうのも感じたりとかして、少しずつこうやってイベントとかもね、広がって増えていってるし、もちろん消えてなくなってしまうものもあるし、なんか人それぞれ、イベントに対する思いっていうのは違うんだろうなっていうふうにも思います。ね、そのクリスマス、もちろん家族との思い出、恋人との思い出、そして今年またね、いろんな新しい思い出が増える方もいらっしゃるかと思います。でもね、僕、意外と一人で過ごすクリスマスっていうのも、本当ね、嫌いじゃないんですよ。全然ね、嫌いじゃないんですよ。いや、ぼっちじゃない。今、ディレクターからぼっちって言われてるけど、そうじゃない。いや、ぼっちでもね、僕ね、悪くないと思うんですよ。一人でもね、こう、街に出ると結構、なんていうか、幸せじゃないですか。イルミネーションも綺麗だし、街に流れる音楽も、こう、結構軽やかでね、こう、浮かれ上がったような感じになってて。で、陰キャって今ね、ディレクターがこう、ツッコミをどんどん入れてくるんですけれど、黙ってください。はい。僕は今、いい話をしてるんですから。 みんなね、こう仕事場からこうお父さんもね娘さんもみんなこうそわそわ嬉しそうにこう帰宅を急ぐようなね、こうなんか いつもの日常とも違う、だけどこうなんかみんなが一つに集まってこうみんなで盛り上がろうとする感じともちょっと違う、家族がそれぞれみんなでねこう喜んでるような感じ、こう賑やかだけどお互いになんかこう強制し合う、こうお前祝いよ、お前もなんかやろよみたいなね、強制する感じじゃなくて、それぞれにこう幸せを満喫しているような空間で、こうお前も祝おうぜじゃなくてね、こうそれぞれに満足しているっていうのかな、渋谷でも新宿でもそれが日本中のどこでもねそういう雰囲気になってるのかなと思ったら、まあすごくとっても心地のいい一日、まあ一週間かなというふうに思います。で僕もね自宅に帰る、それをほっと眺めながら、そして最後の締めにアカシアサンタを見るとね、こういうクリスマス僕は結構好きなんですよね。あともう一個僕はねこの後好きな季節がもう一個あって、クリスマスが終わってから、それからお正月が来るまでの空白の一週間、あれね、こう皆さんこうお仕事も終わってイベントごとも何もなくて、だけどこう日常と全然違うこう静かな日々があるじゃないですか。あの一週間の間にある夜って結構僕好きなんですよね。こう外のコンビニもねちょっとだけこう人が少なくなってて、時にはこう雪が降る中であったかい缶コーヒー買ってね、こう買って飲み歩きながらこう感じる冬の季節っていう、あ今年ももう終わるなっていう、そういう一週間になる気持ち、クリスマスとも違う、でもお正月とも違う、あれなんて言うんでしょうね、なんかこう名前もつけてあげたいんだけど何も名前がない、こう僕はいつもこう空白の一週間って言ってるんですけれど、なんだ今の不運はなんだ、空白って言いながらね、ただそうは言うものの結構年賀状書かなとかね、まあその時期になってから書いてる僕が悪いんですけれど、年賀状書かな、お歳暮どうしようとかね、ということで結構バタバタと忙しい時期ではあるんですけど、そうは言うものの静かに過ごすこともできるいい時期だなと思ってます。まあこれから1ヶ月後そういう時期が来ますけれど、今年は何をしてこう空白の1週間過ごそうかなと今から思っておりますが、多分、またバタバタと仕事締め切りに追われているんじゃないかなというふうにも思っております。はい、以上タスクの教えて〇〇、今回はクリスマスのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
教えてタスク先生映画編エンディングの時間です。さあ初回のね、収録ポッドキャストですけれど、正直言います、生放送よりとても緊張しました。タスクの映画バカ1台のコーナーでは、今回スマホを落としただけなのに紹介させていただきましたけれど、若干ね今、ここで言ってもしょうがないことをお詫びさせていただきますけれど、若干のネタバレっぽいものが含まれておりました。皆さん気づいちゃった方ごめんなさい。そして、タスクの教えて〇〇のコーナーではクリスマスについて取り上げさせていただきました。結構ねいろんなことに悪態をつく僕ではありますけれど、まあ、ちょっとねいい話というか、心に思っていることはとっても気持ちいいことを思っているんだぞという、そういう一面も感じ取っていただけると嬉しいかなというふうには思っております。ちょっとね今回まだまだ、自分のリスナーとしての至らなさといっては大変申し訳ないんですけれど、ただ一生懸命頑張っておりまして、皆さんにはまだまだ素敵なお話をねたくさん届けていきたいと思っておりますし、素晴らしい映画をね皆さんにもいろいろとお伝えしていきたいなと思っております。これからもよろしくお願いします。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどどしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介した無料のスマホアプリレディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ、過去のアーカイブなども聞くことができますので、ぜひダウンロードしてみてください。 Twitter アカウントへのフォロー、 Facebook、Instagram もお待ちしております。検索名は山本タスク、あるいはタスク山本と、ローマ字で検索してみていただきたら、出てくるかと思いますので、よろしくお願いします。それでは教えてタスク先生映画編第1回目放送、これにて終了です。ここまでのお相手は、生放送と同じ感覚でやったらなかなか、尺が合わない、なんでしょう、早すぎることもあるし遅すぎることもあるし、あわあわあわしてしまった山本タスクがお送りさせていただきました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。 この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.